スポジッカビドゥ第243回、ナビゲーターの澤田達也です。この番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし、各大陸に上陸、サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っています。さて、今回はアルゼンチンはブエノスアイレス在住、日本語学校の教師右下先生とリモートで現地アルゼンチンと日本をつないだお話をさせていただきました。当番組を聞いてくださっているマニアな方たちはすでにご存知の右下先生なんですが、なんと明日5月28日金曜日発売のフライデーに右下先生の記事が掲載されるそうです。タイトルはマラドーナ殺人。早いものでディエゴの死から半年が経過。急性心不全と診断されたものの、不可解なことが多く存在しているディエゴ・アルマンド・マラドーナの死。遠く離れた日本ですが、右下先生と追ってきましたその後の死因について新たな動きがあったようなので、このエピソード1では右下先生の声でマラドーナの死に迫ります。とその前に、話題はドイツ6部から3部まで上り詰めた山田真嗣選手との YouTube 対談ネタから幕開けしていくんです。これでアルゼンチンとドイツがつながりました。
さっき山田さんの YouTube 見ましたけど、もう YouTube 出てんですか、うん、番組。あ、
山田真嗣選手の、はい、はい、そうです。もう配信されて。
あ、すごいですね。
すごいんですよ。僕も今回初めてお話聞いて、
はい、
まあ YouTube 10分間ぐらいですけど、見てもらえば分かるように、地域リーグからブンデスの3部、
はい、
まあ、日本でいう J2 まで、
はい、
こう上り詰めたっていうのは、まあ、はい、過去にも例がないということで。
3部って J2 なんですか、日本の。
まあ、要するに1部がプレミアみたいなイメージらしいですね。存在、日本で例えるとしたら。なんで3部だけど、J3 よりももっと環境が整ってて、レベルが高いっていう認識の上で、まあ、日本で例えるなら J2 ぐらい。
はあ、やっぱ違いますね。
だからもうブンデスっていうのはやっぱ全然違うって言ってました。
あ、そんなすごいんだ。
うん、なので、まあ
J もプレミア作るんでした。
まず女子が今 WE リーグっていうのを今年の秋からスタートさせるんですけど、はい、まあきっともしかしたら、まあ、そのビジョンはなくはないと思います。競争する部分でのあれですね、チームの。
なるほどね。
ありますけど、でも今、うん、フロンターレみたいなチームがもっと増えてきたりして、ね。
なるほどね。
2つに分かれた場合には、うんうんうん、そういう措置も必要かもしれないですけど。
なるほど。ちょっと時間かかりそうですかね、じゃあ。
うん、
まあ、早速横浜 FC とかがいるからね、J1。
まあ、でも横浜 FC もね、悪くないと思ったら今シーズンもスコーンってちょっと。
スコーンってね、残念です
よね。うん、分からないですね、あのあたりもね。
まだまだ歴史が浅いですね。
そうなんです。で、アルゼンチンってすぐ監督かって変えるじゃないですか。
はい。
で、日本まだそこまで早い判断じゃないので、まあ、ここもね、賛否分かれますよね。すぐ変えた方がいいっていうのがもうアルゼンチンでは当たり前だと思うんですけど、
はい、
日本だと、その後誰がやるんだとか
この間の鹿島もなんか5試合ぐらい負けて加入されました。
ザーゴ
ですね、ね、はい、今相馬さん、アルゼンチン5試合も確定的ですよね、さよなら。日本は 10試合ぐらいですか。10試合、
じゃあ10試合、まあでもどうすかね、ずるずるいっちゃうのもありますし、暫定監督とか、ガンバの松並さんみたいに、
はいはいはい、
一時的に監督とかっていうのが、僕もちょっと不思議ですね。
不思議な。うん。いないんでしょうね。
人がいないんでしょうね。
うん。いきなりやっぱ、飯沼監督とか、ね、やった方が。
飯沼直樹さん。もう飯沼さんとか本当にもうアルゼンチンリベンジしてほしいですもんね。まあリベンジというか、もう一回アルゼンチンに行ってほしいなと。
あ、こっちで、あ、そうですか、うん、ラヌス。
で、うん、で思うんですけど、でもそれってきっと日本にいるから、そういうふうにこう思い描いてしまうんですけど、現地は現地で本当にいろんな戦いがあるんで、
はい、うん、まあこう、ね、言葉の問題あるでしょうね、飯沼君の場合は。
そうでしょうね。まあ、
嫁さんが通訳するしかない、
ね。あ、そうですね、奥さんね、
奥さん、隣で、はぁーとか言って。
ねえ。
エリカちゃんが直樹が日本語でわーって言って走れーとか言ってこらーみたいな感じで隣で嫁さんが有名になりますよ。なんだあれは。
いやー、相変わらずやっぱりもう本題に行かせないですね、最初から
ついでにこれ、あのマラドーナが最後に死ぬまで来てたあの、
はい、
ヒムナスヤのあの
DM ディエゴマラドーナ、
ルカンペラ、はいはい、トレーニングウェア上下ゲットしましたので。
あ、これあれですか？
死にたいと思います。
前回のインタビュー後に、
はい、中これ
取り寄せたっていう。
おそうですね、はい、もう。
86年、
メキシコ。86年でも、はい、私はこれでカンバコに入れる。
エンブレムのこのね、
ディエゴ・マラドーナ、はい。下もちゃんと履いてます、
ね。セレクションが86に、
DM。
DM、
はい。はい。
もうそれ着てるだけでも、絡まれないですね、アルゼンチンでは。
はい、そうですね、もう無事に生きられるみたいな、ね、は
あ。やっぱライン、体の線が細い人が着ると、そういうふうにスリムで見えるんですね、そのジャージは。
そうですね、マラドーナさん着てたらね、
パチパチ。
でも、ヒムナシアも今度、ヒュンメルと契約しちゃいましたんで、
お
もうこれ、ルコック終わりですもん、もうないですね、絶版ですから。
ヒュンメルっていうと、もう僕はもうデンマークっていうイメージがある。
ですよね、はい。デンマークのメーカーですよね。うん、ね、
そんな印象的ですけど。
日本で着てるとこあるんですかね、ヒュン
メル。いや、いっぱいありますよ。
あ、あります？
結構あるんですよ、ヒュンメルは。
う
ん、なので、
あ、すごい。
だいぶ日本には浸透していると思いますけど。はい、じゃあ、早速、あの、
はい。
マラドーナの。
どこから行きましょうか。
死から、はい、まあ、半年ということで、もう早速今話題にも出てたんですけど、まあ、半年経って今現地アルゼンチンではどんな様子ですか？
はい、5月の上旬にですね、フンタメディカという医療委員会の調査結果がまとまりまして、まあ、何の調査かというと、まあ、もう一回歴史を紐解くと、司法当局が、うん、ちょっとマラドーナの死に方おかしいということで、調査を始めた結果、はい、7名が告発されました。で、7名というのは、その、最後までマラドーナの担当してた、
はい、
主治医、自分は主治医じゃないって言ってるんですけど、まあ、周りから見ると主治医に見えちゃう、脳神経科のレオポルド・ルケさんね。
はい、
ね、
ルケさん出ましたね。
心理学者のカルロス・ディアスさん。精神科医のアグスティナ・コサチョフさん、それから看護師のダイアナ・マドリーロさん、リカルド・アルミロンさん、それから医療スタッフとその医療会社のつなぎ役だったマリアノ・ペローニさんとナンシー・フルリーニさんのその7名が訴えられた。で、まあ2万件に及ぶ携帯電話の録音、はい、オーディオの調査とかですね、
はい、
書類全部チェックした結果、うん、まあ結論から言うと、最初は業務上過失致死ですね、その疑いで告発されたんですけども、うん、結論から言ってもうマラドーナを運任せにして放置したと、適切な医療を取らなかったということで、今今度容疑が、誤殺、故意の殺人ですよね、うん、切り替わりました。
重いでしょうね。
重くなりました。重いですね。だからこれは刑務所に行かなければいけない。
この7名が対象されると。
有罪が確 定したら、そうですね、まあどういう、うん、
振り分けされるか
ですね。さんになるのか、うん、分かんないですね、ルーケさんだけ行くかもしれないし、分かんない
です。これはすごいですね。
いましたね。
もうほぼこれは確定していくような話です
か？いやいやいや、
また変わります？
全然これ聞いた話ですけど、まだまだ、はい、この裁判はこれから始まったばかりで、これから例えばルケ側の7名が、
うん、
司法の場で自分たちの意見を言う場も与えられますし、それから、うん、おそらく訴えてる側とかもね、もしかしたら家族、だるまさんとかも出てくるかもしれないし、
うんうん、
そういうお互いがこう、これから公の場でそれぞれの主張を、うん、弁護士を置いて、始まるわけですね。だから、まあ、このフンタメリカ自体はかなり早く終わったんですけど、アルゼンチンのリズムからいったら、
うんうん、
半年かかんないで終わっちゃったんで、もうびっくりしたぐらいですから、はい、だから意外ともっと早く終わるかもしれないですけど、でも、これから始まる本戦はこれからです、うん、予選が終わったみたいな感じ、
うん、お
ー、はい、
いやーこれはね、これまでねこの話題については追ってきたので、
そうですね、
興味深いところではありますけども、
その医療委員会っていうのも官邸の専門家11名いて、もうそうそうたるメンバーで調べてますね、うん、もうあらゆる研究機関のトップレベルの人集めて参加してて、うん、
はい、
はい、でそれの結論で、まあ、結局マラドーナ全部で22個の既往症を持ってたっていう、はい、まず22の 病状を抱えてたっていうのはまず分かってですね、はあ、もうちょっとお見せしますけど、図にしてお見せした方がいいの、あれ、
いや全然だなんとなく
でも、これ全部
資料になってるんですね。ああ、22個。はい、
22個の。
例えばどういうものが入ってます、その中に。持病の。
もう全部歴史が入ってて、まあ1999年から入ってるんですけど。
お、
肺
炎、感
覚急症肺炎、はい、脂質異常症、血糖値異常、喫煙、肥満、心臓、動脈硬化、心血管、うっ血性心筋症、拡張心筋症、劣化、収縮機能劣化、慢性心臓病、心臓肥大、拡張、特に心臓病ですね、2004年に、うん、これもこの間、フライデーのインタビューでお話ししたんですけど、
はい、
1997年から、の1978年から2009年まで30年間主治医をやってたアルフレド・カエさんっていう人、
はいはいはい、
この人は本当に主治医だったんですね。
はい、もともとのね、はい。
そうですね。うん、でもう30、もう高齢で引退されたんですけど、はい、その人がテレビに出て、ルケさんのやり方を批判されてたんですけど、う
ん、ここ仲悪いんですよね、2人がね。
うん、そうですね。
うん、
で、カエさんが2004年にマラドーナが死にそうになったときに、その心臓の細胞をアメリカの研究所に送ってチェックさせて、生検っていうんですね、生きる検査って書くんです、うん、生検をして、はい、その結果中毒性心臓病っていうことが判明したらしいんですね、
うんうん、
でそのマラドーナがの心臓病っていうのはもうかなり知れ渡ってる、うん、もうアルゼンチン中のお医者さんはそれ知ってるぐらいのレベルの情報だったらしいんですよ。
そのなんかこうトラブルというか、心臓の病気っていうのは、まあ、体脂肪というか体重が増えるとか、あとは薬物とか、どっちの比率が高いんですかね。やっぱりウェイトの差が高いくなってくるんですかね。
もともと太りやすい体質であったみたいなんですよね。
うん、
でやっぱりとものすごい激しい、マラドーナってほら真面目にトレーニングするときはものすごい
猛
烈なトレーニングする、
はいはい、
追い込みますよね、はいはい、で、うん、それ終わって今度緩むとまたパスパコ始めちゃうじゃないですか、うんうん、そのこれが大きすぎるんですよね、普通の人間よりも。
頑張った
人間このぐらいの、ええ、普通の人間がこのぐらいの振動とするとマラドーナはストンストンストンストンっていっちゃうもんだから、 結局心臓肥大、うん、心臓の大きさも遺体解剖の時に普通の人間の 1.6 倍あった。
1.6 倍、
はい、っていうのが判明してますし、だからやっぱ心臓肥大、心臓病、
うんうん、
慢性心臓病、
うん、
で結論から言うと、カエさんが一番批判してるのは、ルケはそれをスルーした、
うんうん、
要するに心臓病のケアチェックを全くしなかった、だから死んだのは当たり前だっていうことですよね。
うん、まあそれは長年の持病を知ってるからこそね、ルケさんに忠告しているということ ですよね。
はい、でルケはそれ知ってて、
はい、
無視したのか、知らなかったけど人に物聞くのが面倒なタイプなのかと、うん、いうことで、そこですね。
これ黒幕またありますよね、なんかこの後ろに、うん、じゃなかったら、ね、ルケさん相当大物ですけどね、マラドーナを相手にちょっと雑に扱
うのか、それともただのズボラだったのか
、うん、まあマラドーナ自体もあまりそのね治療に対して、積極的に、
まあそれは ねそれはもうみんな知ってることなんで、それをまずコントロールできないところ、
そうですね、その関係性が、ね、多分よくなかったんでしょうね、
負けですよね、はい、
うん、
だからカエさんが言ってたのは、俺の時代はギジェルモ・コッポラっていう代理人と俺とコンビで、うん、アルフレード・カエレもうディエゴを完璧にコントロールできたと、はい、
はい、
でお前ルケとモルラ弁護士はどうだったんだってことですね、
うんうん、
結果を見ろってことですよね、
はあ、
だこれから多分モルラ弁護士がルケさん終わったら多分モルラさんが裁かれると思いますけどね、
まあでもこれ
結果が結果だから
ね、もうあっという間に半年経ちましたし、こう
本当ですね、
過去のねマルドーナのその功績というか、我々がまあ惹かれたプレーですね、なんていうんですか、こう人物像も魅力的なんですけど、そういう普通じゃないところが、ただあのプレー一つ一つっていうのも時代問わずやっぱり惹かれるものありますよね、
うん、うん、そうですね、魅力的でしたね。
だから右者さんが毎回こうラジオの時にウェアをこう選んで来てくれるじゃないですか、いろいろとマラドーナコレクションを、やっぱりそういう身につけてるものでさえちょっと興味が湧く人っていうのは今の選手では少ないですもんね。
誰ですかね、クリロナぐらいですか、クリロナ、ナイキ、メッシ、アディダスぐらい日本の子供ってどんな、
そうですよ、そういうぐらいで、ね、ゴールパフォーマンスで
見方、はい、
だからマラドーナのウォーミングアップとか、
エンドさん、アンブロ
それはガンバ大阪の長い付き合いの影響じゃないですかね。
中山のプーマ、
ね、いやそれはブランドっていうよりかはそれ商品ですよ。で昔日本にも入ってきたマラドーナのサイン型のこうウェアとか、ディエゴのサインだけが入ったようなウェアとかあったじゃないですか、はい、あんなのも、はい、うおマラドーナだみたいな感じで、でロナウジーニョも同じようなやつで R10 っていうのをナイキから出して、
ありましたね、はいはい、ありましたね、
やっぱりそういうものでブランドが動いて商品として出していくっていうのがちょっと個性的なプレイヤーにありがちなんですけど、他のプレイヤー最近なんか目立たないなと、もちろん出してる人はいっぱいいると思うんですよ、裏でブランド立ち上げてる人は、
はい、
でも
この人の着てるものを着たい、
そうです、そうです、そうです、そうです、
イニエスタの履いてるスパイクを履きたい、
うん、だから日本の J リーグの中にもいると思いますよ、アーシックスですね、多分そうですね、
アーシックス、
うんうんうん、ね、まあ、だから僕はねフリットでロット、
に
影響を受けて、でまあロボリトバッジョのディアドラもそうだと思いますし、
ディアドラ、
うん、はい、まあそのねブランドから、あとはその着てるものが身にまといたいなとかっていう憧れがね、
うん、ここまで魅了する選手が、少なくなったんでしょうね、やっぱりね、
子供が着るんじゃないですよ、もう右下さんがもうマラドーナのジャージ着ちゃってるじゃないですから、う
ん、ね、おっさん ね、
うん、ね、まあこの件に関しては ちょっと引き続き、またね、追っていくと、はい、また日本からもこうね、右さんのもとにマラドーナ情報くださいという話も来ますから、ちょっと
気をそうですね、ちょっとあの、
緩めない。
そうですね、またあの医療的なことはあの付け足したいんですけど、カエさん曰く、そのマラドーナの死というのは 100%、避けることができたと、うん、この心臓病っていうのは、ちゃんとしたケア、うん、あの集中治療室に入れて、5時間ごとに心脈、心臓チェックして、
はい、
で水を飲ませないといけないらしいんですね、あの恒常的にこう水分補給。
うんうんうん、
それからあのよく今もう日本の駅全部ありますけど、除細新規、何でしたっけ、日本の駅今全部
駅ですか、
ついてる、え、駅にあるあのほら
AED ですか、 AED、
うん、そうそうそう、あれあれあれ、
はいはい、心臓を、
うん、あれも、うん、心臓の
動かす、はい
はい、そうですね、あれをちゃんと、
うん、設置する、
置いとけば設置して、ね、はい、
誰でもできるようなケアですよね、この案内に沿って、
うん、そうですね、で脳神経科医とかそういう療法士を周りに置いとけば、もう完全に避けられる死だったと、はい、
うん、
そういう専門的な話されてました。
うんうんうん、
だそれがなかったってことですよ、あのマラドーナの置かれてた別荘に、
うん、まああの最後ね、亡くなる前の音声もこう出てきてますけど、もう60歳とは思えない声っていうところもね、
本当ですよね。
うん、ちょっとこの、
オラハリオラハリ、
あれはもう
やっと喋ってんの。
やっと喋ってる状態で。
やっと喋ってんの。
うん、何が起きてるのかっていうのが、まあ、全くこう想像できないぐらい衰えてましたから、うん、きっと壮絶な時間をね、本人は、体で感じながら生き耐えていったと思うんですけど、
あれは何を喋ってたかっていうと、あの一番最後まで楽しく過ごした友達に、うん、ハリーさんに、
はい、
いや腰が痛くて動かねえんだよみたいな、もう耐えられねえ、っていう感じだけど俺もう随分楽しんだ、最後にねそれ言ったんですよ、
うん、
リベルティモンタンすごく楽しんだっていう一言残してて、それがまたその番組のスタジオのみんなを、何これみたいな感じで、
スタジオの
分かってたのかね、
あのアルゼンチンのそのテレビ番組のスタジオの人たちもちょっとあれですもんね、あの喋りすぎですよね、全員もうわちゃわちゃわちゃわちゃすごいテンションで、
この国はねもうね自分の意見を言うんですね、だから、
ね、すごい
そういう国なんですね、意見言わないとダメなんですよ、だから多分あのルケさんのこの法廷も多分弁護士が出てくるから、
はい、
それぞれの本人じゃなくて、だから弁護士がもう入っちゃうとね、もうわけわかんなくなっちゃうんですよ
ね、時間かかりますね、
時間かかって、だからもうぐちゃぐちゃになっちゃって多分、
そうですね、
ああなっちゃうとダメだって言ってました。
うん、やっぱり直接ね、
そう、
僕も自分の奥さんの美容院の予約僕が担当してキャンセルしてほしいって言われて、またキャンセルの連絡して、また予約の日入れたら、はい、また違う日キャンセルしてると、もう自分でやってって、時間だけかかって、もう理由は子供たちの面倒を見てもらわないといけないから、僕が都合のいい時間を美容院に予約してほしいっていうのが奥様の主張なんですけど。
ああ、なるほど。そういう意味なんですね。
でも、普通はですよ。僕がの時間がいついつ空いてるよとか何時ならいいよって言ったら
聞いて
自分で
ね、か
けます
よね、うん、うちの嫁さんもそこまではさせないですけどね俺完璧にケツに敷かれていますけど、
それぐらい時間がかかるってい
うね、大変ですね、
そうなんだ、はい、
いかがだったでしょうか。右下先生の情報量でマラドーナの死を今回も惜しみながら寄り添ったような時間となりました。今更主治医ではないと言い張っているルケ医師ですが、マラドーナの死後半年を前、5月23日アルゼンチン版徹子の部屋的な夜の番組に生出演、自分の正当性を主張していたそうです。フンタメディカ医療委員会の最終報告では、マラドーナは亡くなる12時間前から苦悶し始めたという結論。ただルケ医師は、そうなら証拠を見せてみろ、
少なくとも自分の経験では横になって目をつぶって死ぬ患者は見たことがないとマラドーナの亡くなり方に反論。あまり社会的非難を感じていないともコメントしています。というわけでその他に関してはマラドーナ殺人、明日5月28日金曜日発売のフライデーに右下先生の記事が掲載されるのでぜひチェックしてみてください。僕ももちろん記念に買います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。エピソード2ではインドを上回るほどのコロナ蔓延アルゼンチンの最新情報、まさにマニアなためのマニアな情報たっぷりと話をしています。サブスクの登録フォロータップして高評価グッドレビューよろしくお願いします。裏話などをつぶやいているツイッターカタカナで沢田達也、こちらへのツイートもお待ちしております。ここまでのお相手は沢田達也でした。Muchas gracias. Chao. Adios. Project Cafe Duendo.